皆さんは生まれ育った家に思い入れはありますか？映画喫茶へようこそ。 3C4C のヨダセアです。
カスミンです。
タケルです。
どうですか？
そう、思い入れあるよね、やっぱり。しかもなんかその俺端っこ結構好きやったから、寝てるそのところの端っこの壁とかすごいなんか行きたいと思う時たまにあるもん。そこに顔うずめたいなって思う瞬間は今でもある。
面白いね私はもう実家がないというか、
ご家族も引っ越されて、
そうそうそう、生まれ育った家はないんですけど、当時のそのお家の中に木の柱が本当に今の中心にあったんですけど、それをこうなんかね、片手で押さえながらぐるぐる回ったりしてたから、すごいあの柱がめっちゃ好きだったなって思って、会えないのがちょっと残念だけど。
めっちゃアートやな家。カスミンの感性はそこで磨かれてたのかと思うと。
そうかもね。そういうお家で遊んでましたね
実家で、まあ、いつまでも両親は子供の写真とか飾ってたりするじゃないですか、自分の小さい子の写真とかあるから、なんかルーツって感じはしますよね、実家で過ごす時間は。どんなに派手な髪色にしてロングでこんな感じだけど、すごい自分が可愛いただの赤ちゃんだった時代があるんだなみたいな、そういう結局ここで生まれ育ったただのガキンチョなんだよなって思い知らされるルーツの場所みたいなイメージがありまして、家族とか親戚とか自分のルーツっていうのを感じられる場所としてはやっぱり機能してるから、そこが存在するということがアイデンティティの片隅にもあるのかなみたいな感じはどこかあって、
一人じゃないという感覚になるかもね。
その場所に帰るということがしなくてもできるということが一番大きな意味の帰る場所みたいな風に機能するかなっていう風には思いますね。なぜこんな話をしたかと言いますと、まあ、そんな実家帰り、生まれ育った家での物語っていうのが中心になる新作が公開されるからです。ということで今回は映画喫茶の新作センチメンタルバリューという作品でございます。2月20日金曜日から公開となりますセンチメンタルバリューという作品について、途中まではいつも通りストーリーの核心に迫るようなネタバレはなしで魅力を紹介しながら、途中からは警告を挟んでネタバレパートに移りますので、ネタバレ聞きたくない方はご注意ください。この番組キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は、映画洋楽情報の発信や映画イベントを開催しているキュラと提携した音声配信番組です。映画好きの3人組 3C4C、 私セアとタケル、カスミンの3名が映画に関する様々なトークをのびのび展開していきます。
番組名映画喫茶の〇〇の通り、喫茶店のように自由でのんびりできる空間を目指しています。その日の気分に合わせた一杯のように、新作映画や往年の名作を紹介していきますので、お気軽にフラットお立ち寄りいただき、おすすめの一杯を味わってください。
この番組はポッドキャストやスタンドFMなどの音声配信サービス、また YouTube チャンネルキュラプレゼンツ見て聞く映画マガジンで配信していきます。ぜひ使いやすいサービスでお楽しみください。
ということで、2月20日公開のセンチメンタルバリュー概要ですけれども、監督はですね、私は最悪などで世間の注目を集めましたヨアキム・トリアー監督。メインはノルウェーで、まあドイツとかデンマークとかも北欧ヨーロッパを中心に制作国となっております。キャストとしては、私は最悪でも主演を務めたレナーテ・レインズウェイ、他にステラン・スカルスガルド、リンガ・イブス・ドッテル・リ・レオース、エル・ファニングなどが作品に参加しております。あらすじとしましては、オスロで活躍している舞台女優のレナーテ・レインズウェイ演じるノーラが、お母さんの死を機に妹インが演じるアグネスと再び日常を重ねるようになりますが、そこへ家族を捨てていた映画監督のお父さん、ステラン・スカルスガルド演じるグスタフが帰ってきて、自分の最新作復帰作にノーラが出てほしいと依頼してきます。まあいろいろね、お父さんに対して複雑な思いもあったノーラはそれを拒絶するんですけど、拒絶したらその役が若いハリウッド女優に移ってしまいます。で、そのハリウッド女優レイチェルを演じたのがエル・ファニングなんですけれども、そんなレイチェルが参加して、ちょっと家族のアイデンティティにも関わるような話をハリウッド女優が演じるという状態で、撮影が思い出の実家で始まってしまうと。そうなったらちょっとノーラも心が揺れ始めて、姉妹や父、そしてレイチェルの間でそれぞれの心が揺らぎ始めるといった作品になっております。まずはネタバレなしのざっくりの感想ですが、いかがですか？
いや、とっても個人的にはよくて、やっぱお父さんとね、娘の関係性の修復というちょっとセンシティブなテーマを、優しい眼差しでいろんな登場人物を捉えながら静かに見つめた作品だなと思っていて、で、舞台となる家もね、少しちょっと不気味な存在感はあるし、家族の問題をやっぱり暗に示しているようでよかったし、家の中で実際に繰り広げられるドラマは、役者陣の丁寧な表情で静かながらもダイナミックに心情が展開していくのが、やっぱりのめり込んでしまうなと。 て近しい、うん、まあ関係だからこそなかなか寄り添うのが難しい家族の問題を安易に解決に向かわせるのじゃなくてね、丁寧に地道に適切な距離で向き合ってくれたなという印象があって、本当に観客にもなんかそっと寄り添ってくれるような一本だったなと思ってます。
はい、それこそ丁寧な演技って言ってくれましたけども、今回レナーテ・レインスベがアカデミー賞で主演女優賞にノミネートされているほか、ステランスカルスガルドが助演男優賞、エルファニングとインガ・イブスドッテル・リテオースが5個しかない枠を2人で助演女優賞にノミネートされているということで、本当に今作の演技がめちゃくちゃ評価されています。
うん、
すごいね、こんなに主要キャストがみんな入るっていうのもなかなか珍しいことよね。
うん、
私も個人的にはこの作品とても好きで、
うん、
今年入って見た映画の中では一番良かったなって今思ってますね。
わかります。
なんか壊れたものをこう取り戻すのではなくて、なんか再生させるとかでもなくて、なんかこう一つ一つのこうピースみたいなものをただ見つめ直すような静かな心のグラデーションをこうじっくり味わえた気がしてて、お父さんも娘もアーティストなわけじゃん、
うん、
でアーティストってやっぱ作品でこう自分とか他者を癒せる反面、こう、まあ、作品に逃げたり身を投じたりすることで家族やパートナーをおざなりにしてしまったり犠牲にしてしまうような、そういうなんか危うさみたいなものは、私もまあ美大とか行ってた時にそういう人々を見てきたから、そういう部分がすごいリアルに描かれてて身に染みてしまったなと思います。
本当にそうね、その家っていうそれこそ一番プライベートな空間を舞台にプライベートなドラマを展開させつつも、うん、でもそこで芸術を展開するっていう、その芸術と私生活の交わりにおけるその心の揺らぎみたいなのをちゃんと核心を捉えた作品だと思います、
うん、
で、まあ、タイトル、そもそもセンチメンタルバリューってなんだろうっていう、まあセンチメンタルもバリューもよく聞く単語ではあるけど、このタイトルの意味なんだろうっていう時に、まあ、日本だとまああんまり言わない言い方なんですけど、直訳すると感傷的な価値、感情の価値みたいな意味になります。で、英語圏でたまに言う表現としてマーケットバリューはないがセンチメンタルバリューとしては重要という言い方をよくするみたいで、マーケットバリューというのはそのお金になる市場価値ですね。市場価値とかはないけど思い出などとしての感情的な価値としては重要だよっていう言い方をするみたいで、まあ、本作はそういう家っていう記憶の器を舞台に家族の関係を描くことで、市場価値とかじゃなくても感情的な価値っていうのを大事にしたいなみたいな、そういう思いを描くところは結構あるので、そういう面でセンチメンタルバリューというタイトルがぴったりな作品なんじゃないかなと思います。
なんか実際にじゃあ具体的にどこのことをこの言葉が指してたのかみたいなのは、なんか作品通して結構いろいろなんか思いを巡らせるような価値はあるなと思ってて、まあ、実際にその家なのかとか、まあ、家族の関係なのかとか、まあ、こういう映画を出演することなのかみたいなところ、まあ、その全部かもしれないっていうところもあるけど、結構ねお父さんは娘のことを宝だというところの表現もするし、姉妹の絆はねかなり強固なものだったりもすると。で、自分の意思とは関係なく出演した昔の映画をね、ちょっと人生最高の出来事みたいなことも言う人も、まあ、いたりする中で、一点そのこのタイトルがさ出るシーンっていうのは割と家の映していく中でその家にヒビが入ってるところで入ったりもするから、
うん、
じゃあセンチメンタルバリューとしての価値はこの家に傷が入ったことなのかもしれないしとか、なんかいろいろちょっと考える余地のある素敵ななんかタイトルだなとは思ってます。
はい、でまあメインがちょっと言いましたけど家ということで、まあ本当に冒頭のトークで言ったような自分とか家族とかのルーツ、物語が始まったところであるプライベートの根源ですね、記憶の器でもある家というところを舞台にするっていうことで、壁にひびが入ってるのもそうだけど、その家族の人間関係、嬉しかったこととか楽しかったこと、傷とか全部が含まれた記憶の器として機能している家で、そこを舞台に食材の手段であるかのように芸術が選ばれると、本当に今作において家っていうのは重要なキーワードだと思います。
なんかもうオープニングのねシーンも基本家をずっとさ横に舐めるように映していくやん、
うん、
でそういうところも、もう今回の映画はこの家がテーマですみたいなところも出るし、でも一方でさ、すごいなんか家の色合いがさちょっと不気味じゃない、赤と黒みたいな、なんかハートフルじゃ全然ないような外観をしてるというか、その段階でやっぱりちょっと不穏なね雰囲気も最初のショットで匂わせてるなっていうところは、なんかうまいなというところを思ったりもするし、でここの家の中っていうのがまあね、あらすじでもあったけど新しい新作の舞台にもなるから、まあ、それを巡る物語としてなんか導入部分としてすごい宣言したようなオープニングで良かったなと思いましたね。
うんうん、
うん、基本的には、まあ、4人の登場人物全員重要で物語に絡んでくるんですけど、メインはまあお父さんと娘の関係性ということで、だいぶ複雑な思いが入り混じる2人の会話だったり眼差しだったりが今作の軸になってますね。
やっぱり、まあ、家を捨てたお父さんとで、実は冒頭のモノローグでこの家にとって喧嘩をするという、まあ、喧騒自体は騒音というふうに表現されたりとか、でも誰かがいない状態を静寂と表現して、最も怖いのはやっぱ静寂であると。でそういう元凶になった父と責任感がちょっと強くて少し精神的に問題を抱えてるお姉ちゃん娘で、この二人のやっぱ対峙するシーンの緊張感とか、向かい合ってはいるけどなかなかその思いを伝え合えないような独特の空気感とかの演出はやっぱり今作なんかすごく効いてたような気がしていて、すごい良かったし、全然ねこの二人の間だけなんかすごい壁を感じるシーンとかじゃなかった、そんな感じじゃない、
うんうんうん、もうなんかアグネスがだいぶその家族のカスガイというか間を取り持ってて、うん、もう多分この二人ノーラとグスタフだけにしてしまったらもう本当にヒビはそのまま崩壊してしまうんだろうなみたいなところを周りがバランス取ってるような、そういうなんか家族のバランス感覚みたいなのもリアルに描かれてんなと思いましたね。
そうね、アグネスとお父さんはまあなんかまだふんわりしてるというかさ、喋りやすそうではあるけどっていうとは、うん、本当にお姉ちゃんとお父さんが向かい合うっていうのは緊張感に満ちてよかったねという感じやね、
うん、本当にそのなんだろう、アグネスを演じたインガの演技が評価されたのもすごいなと思って、結構そのもちろん重要な人物だしこの人も物語を動かしてるんだけど、すごい静かな演技で、そこまでその他の3人比べたらめちゃくちゃ目立つわけじゃないけど、そのなんか物語のベースを支えた妹の立場の演技がちゃんと評価されてアカデミー賞ノミネートされたんだと思うとすごいなんか感慨深いですね。
確かにね、本当にまあ他のね作品もちょっと全部見てるわけじゃないけど、ちゃんと光るものがあったというか、
うん、
地味ながらも素晴らしいっていうところにちゃんと評価してくれる米アカデミー賞はいいですね、
うんうん、個人的にすごいエルファニングがマレフィセントの時から好きだったので、なんかエルファニングってすごいもともと演技力あって演技発揮するのに、演技発揮する作品に限ってその作品の脚本とか出来としては評価が低くなっちゃったりとかしてて、すごいなんか作品に恵まれてない演技力女優みたいなイメージがずっとあったんですよ。
うん
うん、いやわかるよ、
うん、なんかそんなエルファニングがようやくアカデミー賞系の映画で評価されてアカデミー賞にノミネートされたっていうのも、エルを追ってた身としてはかなり熱い展開ですね今。
確かに、
しかもこれ劇中でもさ、まあ、ネタバレにならないと思って言うけど、まあそういう目くばせ的なセリフもあるじゃない、ステランステラスガルドからさ、うん、あなたは俳優としていいと思うみたいなところも、あれもちょっとやっぱダブルミーニング的な感じもするよね、
うんうん、そうそうそう、もう実力は誰もが認めてるのに作品に恵まれなかったエルへの応援というかね、
うん、
キャラクターに言ってるようでエルにも言ってるのかもしれないっていうセリフでしたね。
うん、そこ良かったね。
でそのさっきもちょっと言ったんですけど、今作でそのお父さんが映画を作ることって、まあ、不器用な父親なりの食材みたいにはなってると思うんですよね、この作今作において。でもなんか本当に芸術って食材になるのかなっていうことをすごい今作は描いてると思っていて、なんかもちろんその悲劇で亡くなってしまった人たちがいる事件を映画にすることでその人を思い出にするとか、そういうことに関しては絶対に救いになるけど、まだ生きている目の前にいる人に償うためにその人との時間を大切にするっていう行動じゃなくて、芸術にすることで大切にしてるよって伝えるって、それって受け取り手によって実際にそれを食材に見えるか見えないかって変わってくるよなっていうことをかなり繊細に今作は描いてると思ってて、
うん、
その芸術を作るということが誰かへの愛情とか感情の表現になるのが果たして本当にその人を思った行動なのか、それともエゴに突き動かされただけの行動なのか、そこをだいぶ考えさせられる作品だなと個人的には思いました。
なんか俺が思ってたのは、食材的な意識をこのお父さん持っていたかっていうのがちょっと個人的にハテナがつく部分なのね。で本当になんか自分、まあ、ちょっとこれ後半の話にも一回あるけど、そのモデルがさ、まあ、ばらついてると思うのよ。新しい劇映画の新作を、まあ、娘とステランステラスガラドの母両方のモデルがやっぱ錯綜してるイメージがあった中で、実はこのお父さんが個人の問題を解決するっていうところの色合いがちょっと濃かったような気がしてて、でまあ娘のことも心配やから、でも心配でこれ出たら楽しいでぐらいのなんか感覚というか、一緒に撮ったら多分楽しいと思うよぐらいで、彼がその家を開けていた部分に対する埋め合わせ的なニュアンスはどこまであったのかなっていうのは、ちょっとそこまではなんか劇中では言及されてなかった印象がなんか個人的にはあるのね。
なんかすごいその無自覚な支配性とか自己中心性みたいなのはにじみ出てるタイプのキャラクターだとは思うから、まあそういう家族とどう向き合うかみたいなね、その苦労はだいぶ描かれてるかなっていう気がしますね、
うん、
そうね。なんでまあそこのねあれはちょっとまあ帰結は映画見てからっていう感じになるけど、
うん、
本当になんかそこのやっぱりグラデーションというか、はっきり彼は罪を償うつもりだったのかみたいなのはまああったりはするから、そういう意識がなんかあったのかっていうよりかはどっちかというとやっぱり個人の意思というか
撮
りたいみたいなところが強いような印象は残ってしまった個人的にはね。まあでも見る人によってはそこは感覚はもしかしたら変わるかもしれないね、
うん、その芸術表現が家族にもたらすものみたいな、良くも悪くもかもしれないですけど、そういうものもぜひ考えながら見てみていただけたらと思います。
うん、
ではここで、恒例でございますカスミンの完成ドリップのコーナーでございます。お願いします。
はい、アート好きな私カスミンの完成に引っかかったポイントを紹介するコーナーです。でまあ言おうかなって思ってたのはやっぱお家のことだったんで、
うんうん、
まあ、さっき散々喋ったので、失礼しました。やっぱこの作品には大きなことなので、それは変わらず注目してほしいんですけど、ポスターもね結構私今回すごい好きだなと思ってて、
うん、
あの日本のポスターなんですけど、それぞれのキャラクターが影じゃないけどなんて言うんだろう、
なんかあれ、ね、
影分身みたいな、
40ぐらいになってるやつね、
3人ずつ
余韻があるね、
あ、そうそう、3人ずつみたいな、
こ
う、そうそうそう、その表情とかの余韻みたいな感じでこうそれぞれ4人の登場人物たちが載ってるわけなんですけど、なんかやっぱこの作品見ててその一人一人の立場から育って感じたことも全然違うし、抱えてるものみたいなもののこう微妙なニュアンスみたいなところがポスターにすごくよく表現されてるなと思っていて、勝手にね見る前は全然あらすじとかも一切見ず、このポスターだけをアプリ上でさこう見た時に、私は勝手になんかバレリーナの話なのかなとか思っちゃったんですけどなんかポスターの印象だけでね。でもなんかこう今回ちゃんと作品を見た後に改めてこのポスターを見ると、なんかよりこの良さが出てて、すごい好きなポスターだなと思って、壁にね飾ったりしようかなと思っているところです。
なんかやっぱこのポスター3人いて、割と本当にそれこそ微妙なニュアンスの違いでしかない表情が3つあるけど、その中に表情が全部違う感情が紛れてる気がして、そのなんかこの繊細なセンチメンタルの部分をこの4人がアカデミー賞に称えられるぐらいの表現で残したっていうことが、このポスターに全部詰まってるのは本当にすごいですね。
うん、
ではネタバレ編に行く前の最後にここで前提知識を、少し紹介したいと思います。では今回はヨアキム・トリアー監督についてお話ししたいと思います。今ですね、まあ、ヨアキム・トリアー監督としては長編監督作品としては今回のセンチメンタルバリューが6本目で、これまでにリプライズ、オスロ8月31日、母の残像、テルマ、私は最悪ときてセンチメンタルバリューなんですけれども、これまでそのリプライズとオスロ8月31日に関しては見る方法が全然なかったんですけど、ちょうどですね、このエピソードが公開される前の週2月13日からですね、ヨアキム・トリアー監督の過去作が上映されています。なので、まあこれまで他の映画見て好きだったのに最初の方の作品見れないなって思っていた方はぜひですね、オスロとリプライズを渋谷の文化村ルシネマと京都シネマで上映しているみたいなので、ぜひ見に行ってみていただけたらと思います。
ヨアキム・トリアー監督じゃあどんな監督なのというところでちょっと喋っていきたいんですけど、うん、ちょっとすいません、僕が2月13日から古い作品やってるってことでちょっと間に合わなくて、その2作品はちょっと見れてないんですけれども、まあその直近4本は今見ていて、その中でちょっと感じたどういう監督なのかなというのを話していきたいなと。でやっぱり今作でも描かれてるような、まあ、父と息子もしくは父と娘のぎこちない関係性はよくやっぱり扱われてるなという気がしてて、お母さんはね、うん、あんまりいないことも多いな感じをする、
うん、
で、
うん、
まあ、ね、扱ってるのが母の残像、テルマ、センチメンタルバリューの、まあ、この3作なんですけど、で、まあ、家庭内の環境が悪化した原因をやっぱりそのお父さんにちょっとやっぱ向けたりとか、会話がなかなかまともにできなかったりとかするのがやっぱりなんかよく描かれてるから、ヨアキム・トリア監督としてやっぱ持ってるものなのかなと、そこを扱いたいのかなっていうのは感じております。
うん、もうなんかテルマはちょっと超能力メーター部分があったりとかして、少しまあ他の作品よりは派手なところがあるんですけど、まあ、母の残像 っていうその交通事故で亡くなっちゃった写真家のお母さんがいて残された夫と息子2人の過去や現在を描いている作品だったり、まあ、私は最悪っていう、まあ、そもそも恋愛にそのまま生きてていいのかみたいなちょっと自分の悪いところを向き合いながらそのここの旅路を繊細に描く作品なんですけど、まあ、それら2作は本当に繊細に心を汲み取るっていうところがセンチメンタルバリューとも共通しているように思っていて、まあ、テルマも別に繊細なところはあるんですけどね。でもその自分にとっての現実ってなんだろうかみたいな、世界に現れてる事実とその自分の中にあるものを見比べてギャップを抱えてる人たちが、なんかその自分の中の繊細なところにすごくしっとりした感情で向き合っていくっていうシーンがすごい多いイメージがあって、本当に物語の大きな展開とかよりも心の中での葛藤とか迷いとか自分の定義づけとかそういうところをすごく丁寧に汲み取ってそれをちゃんと映像に残してる監督ってイメージがありますね。
確かになんか生が夢言ってくれたようなその現実とどう向き合うかみたいな、うん、結構親木亨監督割と夢がよく出てくるイメージがあって、
うんうん、
母の残像でもそういう夢っていうところで実はあなたはこうだったよみたいなエピソードもあるし、やっぱ私は最悪で結構顕著よね、うん、浮気相手のところに走り出すという、まあ、夢というか幻想というところがこの映画の中で最もエモーショナルなシーンでもあるし、
うん、
そういう部分で、まあ、自分の理想とか夢とか現実じゃないところに起きている心の中で起きているものっていうのをしっかり映像として具体的に語形にしてるような印象は確かにあります。
うん、
でもう一個が、まあでもちょっとここはセンチメンタルバリューとそんなに絡まないけど、ヨアキム・トリア的にはやっぱ抑圧からの解放とか自らの正直な選択とかなんかそういうのはテルマだったりとか、まあ私は最悪で扱われてたかなと、
うんうんうん、
でテルマっていうのはすごい軽減なキリスト教によって抑圧されてたりとか、私は最悪だったら、まあ、社会的なそのジェンダー的な目線での女性っていう文脈に当てはめられたりとかするので、まあ、そういうところからいかに自分を見つめ直して自分を確立していくかみたいなところも根底にもあるような気がしてます。
うん、なんかテルマはさっき派手な作品って言ったけど、その他の作品に比べて本当に派手な SF 系ホラー系って言われても、まあそういうジャンルも入ってるよなって言えるような部分はある作品なので、ちょっと他に比べたら派手なんですけど、でも根底には自分自身であり続けるためには力が必要だっていうその悲しい現実、うん、自分が力を解放して強行突破しないと自分のアイデンティティを保てないっていう、そのなんか現実を見せつけて、それでまあ自分自身であるっていうこういうことだぞっていうことを強調してるような映画だとは思うので、そういうところで言うとやっぱり他の作品と作風がちょっと違っても監督の根底は変わらないという気がしますね。
確かにね。しかもお父さんめっちゃ抑圧的やしね、テルマ。
うん、
そこはなんかセンチメンタルバリューと重なる部分があるなと思ってた。いろんなあの過去作見比べるとよりセンチメンタルバリューが楽しめるような気もするので、
うん、アカデミー賞で注目されて今年日本公開映画の中で主役になる中の一本ではあると思うので、ぜひここでヨアキム・トリア監督の感性に触れていただけたらと思います。
うん、
ではここからネタバレ編になりますので、ネタバレ聞きたくない方はご注意いただけたらと思います。ネタバレありで印象的なシーンありましたか？
なんかちょっとヨアキム・トリアの話とつながんねんけど、
うん、
今回この、まあ、ステラン・ステラスガルドのお母さんよね、亡き祖母の虐待の記録を見るというシーンが中盤ぐらいにアグネスか、うん、妹の方が見るっていうシーンがあって、
うん、
結構この戦争の記録とか犠牲者みたいなところ、やっぱり写真というメディア媒体を通して主張するっていうのは、まあ、母の残像という過去作でもよく見られた部分かなと思ってて、うん、まあ、こういうその人間が行った悪しき歴史とかを、まあ、視覚的な記録物、まあ、これ映画にもつながるけど、そこを通じて問題提起をし続けるような、まあ、監督の一貫した誠実な姿勢っていうのが実はセンチメンタルバリューにも隠れてたなと思って、ちょっと取り上げたかった印象的なシーンでございます。
うん、はい、
うん、
そうですね、母の残像はそれこそさっきちょっと言ったけど写真家の話で、写真がだいぶ大きなテーマになってる作品なので、
そうそう、で、まあ、私は最悪でもね、あの主人公写真家やったりもするから、やっぱ写真というのがすごいあるんだろうなと思ってる。う
ん、はい、
うん、私は最初の方のあの幼少期のノーラが家を擬人化して書いた作文がすごい好きで、
うん、
やっぱりあの作文のシーンというかの内容を聞いた時に、家はやっぱり家族をずっと見ているし、なんか家族は家に集まるし、そこに生きた人々のこう喜びとか悲しみとかをこう全部吸収してくれるようななんか存在なんだなって改めて思ったし、最初の方にね3人で喋ったような、喋るとそれぞれやっぱお家に対しての記憶が いっぱいあるわけじゃん、
うん、
なんかそういう、うん、なんだろうね、ただそこに存在している安堵感みたいなものをあの文章ですごく感じて、なんかエモーショナルな気持ちになりましたね。
やっぱ騒音、喧嘩であってもさ、喧嘩ってマイナスやけど、うん、それを騒音って言っててさ、で、うん、誰かがいなくなる静寂のことがやっぱ怖いっていうのは、なんかあるなしで考えた時に、喧嘩しててもさ、うん、声は残ってたりとか、やっぱり記憶としては残っていくわけで、でも何もない、うん、静寂ってなるとやっぱ何にも残んないっていうのは、そこの差分っていうのはなんかよく表されてた気がするね。
うん、
まあ個人的に印象的だったのは、まあエル・ファニングが今回活躍したのも嬉しかったっていうのももちろんですけど、やっぱエルがこれ私の役じゃないなって思い始めていくエルの表情がすごい印象的で、
うん、
それこそ実力派だから、実力派だからといって何でも演じられるわけじゃないというか、この役に自分の魂を込めてもそれは間違ったものだって思い始めている、そのエルの微妙な表情だったりとか、まあ、そこからその監督との会話にもつながっていくけど、俳優論じゃないけど、なんかその俳優が何かを演じるにあたってのこだわりとか、どういうところに魂を込めて演じられるかっていう、そのなんか俳優としての姿勢っていうのを、なんか観客にもなんかちょっと分けてくれるようなシーンだったなって思って。
確かにね、誰かになりきるような職業ではあるけど、
うんうん、
そこに、まあ、なりきれないというか、まあ、明らかにね、今作の場合はモデルがいたから、でもそこになりきることが果たしてこの作にとってみたいな視点で考える俳優もいるんだな、みたいな。
うん。そうだから俳優として成功することとかじゃなくて、本当にその演技で表現することへのその真摯な姿勢みたいなのを見せてくれる役だったので、まあ、演じるってこういうことだよっていう風に示してくれるっていう点で、そのレイチェルの役とかエルの演技とかもすごい本作にとって重要だったなと思いますね。
確かにね、やっぱその後にね言われるもんね、あなたはいい俳優とか、あなたは善人だよみたいなセリフもお父さんから言われるわけやから、そこも染みてくるよね、
うんうん、
でやっぱり今作の、まあ、もちろんいろんなね、父と娘とか、まあ、姉妹間の関係とかもすごいいいし、エル・ファニングとの関係性もすごいいいけど、まあ、メインはやっぱりお父さんが作る映画を作っていくと、新作を撮っていくという中で、
うん、
この父が主演に添えてたのは、まあ、娘に当てがけした内容だというふうに言うけど、劇中が進んでいく中でね、実は自分の母、あの家で自殺をしてしまった母を、まあ、取り込んだ内容じゃないかっていうのがどんどん、まあ、観客にも来ると。
うん、
で実際この劇中映画のラストシーンっていうのは、お母さん役、娘に当てた役が母としてその映画で出ていて、息子を送ってドアを閉めて椅子が倒れる、まあ自殺をしたんじゃないかというシーンを撮ると。だからすごいやっぱモデルに娘と母親が錯綜してるというか、そういうところが今作のまあ面白いところであって、なおかつラストシーンのいろんな解釈を含む、まあ、一つの要素にもなっているので、言及しときたかったなっていう感じではあります。
うん。
なので本当に、まあ父とお母さんがさ、まあステランス・テラス・ガルドとその奥さんが離婚した背景とかは、まあ今作あんまり語られないけど、そういうね、映画にするのは自分の母、おばあちゃんと、まあ、娘における孤独とか居場所の物語なのかなっていう気はするね。
うん、うん。
で、お父さんとやっぱ娘が結構似た者同士かなみたいなのも描かれてたような気がしてて、まあ映像としてもお父さんと娘がね、グラデーションで入れ替わるようなシーンもあえて入れてたりもするし、一緒にタバコ吸うシーンとかすごいなんか仲良さそうやし、妹の息子に紹介する映画、なんかミハイル・ハネケのピアニストとか、なんかめちゃめちゃ大人向けな映画紹介してて、二人で笑い合ったりとかさ。まあ二人とも同じ職業ですから、映画監督と俳優だったりもするし、まあ似てるからこそ、なかなかその同じ問題というか同じ映画を一緒に撮りたかったという感じもね、
似てるからこその共鳴もあれば、やっぱりその似た者の方がその同族嫌悪ってとこまで言うか分かんないけど、似た者の方がぶつかり合っちゃったり、その自分の悪いとこ見てるようでみたいなのもあるしね、人間関係だと。
あ、そうそうそう、なんか実際ずっとさ、お父さんは脚本読んでくれみたいな言うやん。
うんうん。
でまあ、なかなか読まなくて最後の方になって読んで、それで出演を娘は拒否するわけやけど、そこに書かれてた心情がやっぱり似たものやからこそ理解し合えたような気がしてるの。なんか、
うん、
似た感覚を持ってたから、あの脚本を読んで、あ、 これは私のためにというか、私が出ることで何か変わるかもしれないから出演を決意したのかなと思って、まあ、そういうのもなんか、うん、似た者同士としての、まあ、いい部分というかね、もちろん似た者同士だから嫌なとこ見えるっていうのもあるかもしれんけど、
うん、
そういう描かれ方はしてたかなという。
うん、
かアグネスがねその図書館みたいなところでねいろんな過去にあったことに触れて脚本読んだ上でそのいろんなそのノラに渡したいって思ってノラに促すじゃん脚本を読むって、
うんうん、
それでその心を動かされてっていうところもあるから本当になんか最終的に出来上がっていく流れは本当に家族みんなその祖先からつながったなんか家族の物語にどんどん収束していくんだなっていう形で映画としてもすごい綺麗な流れだったなと思いますね。
うんうんうん、確かにね。父と娘がよく似てるなと思ったのが二人ともよく横たわっているというか、
うんうんうん、
確かに
あの劇中映画のセリフでさ、まあ、祈りというのは絶望を認めることであると、まあ、神への祈りではない、で地面に倒れ込むだけで精一杯で助けてみたいなセリフがあって、まあ、その脚本を読んで娘は決意するんやけど、まあ、お父さんも娘も劇中何回かやっぱ横たわってるし二人ともそれぞれ孤独であって、うんまあ、心の内で救いを求めていて、で娘がさ実は自殺未遂をしてたみたいなところが後半わかるやん、
うん、
でこれはお父さんに言ってないけどなんでわかったんやろ、ここもやっぱり同じ感覚を持ってたがゆえの同じ思考回路だったのかなっていうちょっと気はするよね、
うん、
そういうシンクロがなんかこの二人にはあったような気がします、
うんうん、
ね、見えない絆みたいなね、なんて言うんだろう、うん、絆じゃないけど
あの本当になんか顔のさグラデーションのシーンがあるように同じというかなんか塗り替えてるというかなんかその
うん、
映像でしかこれ表現できてないけどシンクロというかね、
う
ん、一緒なんだろうっていう、
なんかいろいろ複雑な思いはあってもとはいえたった一人ずつしかいないその家族なわけで、なんかそこには本当に憎しみとかもあるけどどこかもなんかただの愛情とか好きとかいう大切とかいう言葉でも済ませられないなんか繊細な特別な何かがあるっていうのは多分ずっと描かれてるんだろうなっていう感じはしましたね。
うん、映画のラストと劇中劇の映画のラストがまあ重なっていくような最後の展開やけど、脚本の段階だとさラストの母親役は自分でまあ椅子が倒してるからまあ自殺を選ぶという結末で脚本は書いてるけど、この映画の最後に実際のその撮影現場に行った時には椅子はなんか倒れないじゃない、
うん、
これをどう捉えるかかなとはちょっと思った今作。
うーん、なんかちょっとさまあ合ってるか分かんないけどワンハリ味を感じたというか、起きたことをなぞりながら起きたことじゃないことを提示することで何かそこに希望だったり願いだったりこういう未来があったとかここでだけはこういう未来を実現させるとかそういう思いを込められるのが映画とかそういうフィクションの制作だから、ワンハリって言ったのはそのシャロン・テートっていう人が殺されてしまった事件をワンハリでは救う方向に導くっていうのがあるんですけど、まあ、そういう本当に起きたこととほぼほぼなぞりながら起きてない方向に持っていくことでなんかそういうエンドを一つここでだけは実現させたみたいなそういう意思は重なるところがあったかなと思いましたね。
確かにね、うん、そうよね、ポジティブなイメージよね、
うん、
これで母の死を本人の中でさステラン・ステラスガルドの中で乗り越えたとも取れるしっていうのも、うん、この撮影をする前実際自分が倒れるじゃない、
うんうん、
で死を経験することで実は死にたいという思いがなくなっていったというか逆に生きたくなったというか、
うん、
だからこそ映画にする中で死っていうところから遠ざかった表現にしたのかなともちょっと思ったりもしたし、
うんうん、なんかそのお父さん一人ではそういう悲劇を抱え込んでまあ辛くなって、まあ、性格ももしかしたらそれで歪んだところもあったかもしれないしずっと脅迫観念に駆られるように作りたいものがあってってしてたことを、まあ、レイチェルもちょっと関わりつつも、まあ、インガがパスを渡してノラが認めてそれを実現させてって結局その複雑でごちゃごちゃした家族だったけどその家族の物語を全部そのいい形に全員で消化させることで乗り越えていくみたいな結構実はハートフルなファミリー物語みたいな部分もありますね。
うん、なんかそれをすごいその最後のシーンでやっぱ感じたかなと思います。
まあロケ地もね実際の家使わんかったしねセットやったしね、
うんうん、うん、まああくまでその フィクションだけどっていうことに、なんかその事実としてのその一番プライベートな家というものはまた別で置いといたままで、あくまでフィクションとしてみんなで作り上げた新しい物語だけど、それが自分たちの歴史を救うっていう、なんかすごい映画とかそういうフィクションの価値を映画で描く作品だなと思いましたね。
そうよね。そこの最後の2人の眼差しも良かったしね。
うん、
なんか抱き合うわけじゃないけどっていう、
互いの理解と共鳴が現れてるというか、
まだ完全にはその抱き合うまでの距離感じゃないけど、
うん、
まあここから少しでもという感じを感じさせてくれるような2人の眼差しやったなという感じはするね。
はい、では皆さんもどんなことを感じたか、ぜひコメントなどで教えていただけたらと思います。最新作センチメンタルバリューは2月20日金曜日から日本公開となります。ぜひ映画館で見てみてください。
次回以降はポッドキャスト限定でシュガーリブレンド2月4週目を予定しています。最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は 3C4C の3人、セア、タケル、カスミンがお送りいたしました。
ぜひチャンネル登録やフォローもしていただけたら嬉しいです。またのご来店お待ちしております。